令和2年2月1日土曜発行、流山市視覚障害者協会からのお知らせ、通刊46号。この冬は暖冬だという声も聞かれますが、例年2月3月に雪に見舞われることが多いです。油断は禁物です。1、会長挨拶。皆さんこんにちは。日頃から当会活動にご参加いただきましてありがとうございます。感謝します。令和2年も始まり、あっという間に1ヶ月が経ってしまいました。お元気で過ごされていることと思います。今年は暖かい毎日ですが、気温の差も激しいので体調管理には気をつけてまいりましょう。当会では今年初の取り組みで行政関係者へのご挨拶回りをさせていただきました。日頃から当会活動を支援していただく行政の方々に、これからのご支援をいただくために会を再度知っていただく活動になります。詳しくは活動報告をさせていただきます。特に障害者団体を流山市民に知っていただき、皆さんと一緒に支援をしていければとのお言葉を流山市長伊崎様よりいただけたことは、力強い当会の活力になると思います。これから当会は新しい年度の事業計画や皆さんの生活を豊かにする活動を考えていきます。会員の皆様からもお声を聞かせていただける場所や時間も作りますので、お声を出してください。また、皆さんのお近くで視覚障害、目が見えない、見えにくい人などが困っていられる状況がありましたら、ご相談ください。一緒に解決できる仕組み作りをみんなでしましょう。3月の定例会では皆さんとお会いできることを楽しみに、理事一同頑張ってまいります。ありがとうございます。感謝。流山市視覚障害者協会会長染谷雄一。千葉県流山市江戸川台西 1-51-3。 電話 04-7152-9920、 ファックス04-7152-9921、 携帯 090-3210-1429。 2. これからの予定。2月度の定例会はありません。3月度の定例会、時3月6日金曜10時30分から15時、ところ、障害者福祉センター、お弁当持参のこと、送迎バスあります。内容、午前音訳グループの対面朗読、午後全体会議。議題、6月と8月にさつき号の交流会の予定があり、行く先の話し合いをお願いします。 3. 活動報告。新年挨拶回り報告。2020年1月15日水曜に、新年挨拶回り報告を染谷会長、加藤副会長、鈴木監査と同行援護ヘルパー3名で行ってきました。朝一番で流山市長室伊崎様の部屋にご挨拶に行きました。握手をしながらの挨拶で、当会について視覚障害者の流山市内の257名について一緒に考えてくださるお言葉をいただきました。4月12日のユニバーサル推進大会への来賓参加もお願いできて、多くの方に来ていただけるように流山市も協力いたします。私も Facebook や Twitter で宣伝しますと言っていただけました。障害者団体の広報や防災への視覚障害者の移動困難も理解して、新しい防災への取り組みを考えたいともお言葉をいただけました。これから当会でも多くの市民の方に視覚障害を理解してもらえる活動に努力したいと考える時間になりました。また以下の各関係課にご挨拶をさせていただき、丁寧にご対応をいただけましたことに心から感謝します。ありがとうございます。総合政策部、 秘書広報課、市民生活部、コミュニティ課、防災危機管理課、健康福祉部、社会福祉課、高齢者支援課、介護支援課、障害者支援課、土木部、道路管理課。また、当会の活動に多くのご協力をいただいております、流山市社会福祉協議会にもご挨拶をさせていただきました。一緒にこれからの活動にもさらなるご協力と、皆さんの生活の手助けになればよいと考えます。とのお言葉もいただけました。これからの当会活動に多くのエネルギーをいただきましたことを、会員の皆様へご報告いたします。今後とも当会活動のご協力をお願いいたします。報告鈴木。4サークル活動。 STT サウンドテーブルテニス。場所障害者福祉センター。活動日2月7日第1金曜10時から15時、2月21日第3金曜10時から15時、3月23日第4月曜10時から15時、3月30日第5月曜10時から15時。担当加藤。オカリナ教室。場所福祉会館2階和室。活動日2月14日第2金曜13時から15時、2月28日第4金曜13時から15時、3月13日第2金曜、3月27日第4金曜。担当中村。5日々の中から。誘導ブロック上での気配りについて。私は見え方としては明暗しかわからない状態です。でも慣れている柏と江戸川台駅を歩くときは単独歩行です。この間、常磐線と東武線とが一緒になる券売機のあたりでした。私は東武線に乗り換えたく、展示ブロックに沿い歩いていきました。そしたら向こうから同じ展示ブロックに沿い近づいてくる白杖の音がして困りました。そして間もなく、あなたの右側に僕は避けています。どうぞあなたはそのまま展示ブロックをお通りください。すぐに動かない私に対してもう一度言い直してくれた。私もその方も視覚障害者だからぶつからないように教えてくれたのだ。すれ違うとき、ありがとうございました。良い勉強をさせていただきました。その方は若い男性でした。その同じ視覚障害者が困っている私に優しく声かけてくれる心がすごいと思いました。私の工夫。視覚障害者の皆様、お金高価の区別できますか？実は私は中途失明者です。恥ずかしながら10円玉と100円玉の区別ができるようになったのは4年前です。紙幣の区別もわからず、親友に2000円立て替えてもらい、そしてある時2000円親友に支払いした。そしたらすぐ怒られた。勉強するようにと。目が見えなくても自分でお金の管理したいのなら勉強することと言われた。その時1万1000円出したのだ。としたらある人はやはり2000円支払うのになんと2万円出したことあるとか。硬貨は6種類。一番大きいのは500円です。穴の開いているのは5円玉と50円玉です。50円玉はギザギザがあり、5円玉はツルツルで区別できます。あとは1円と10円と100円です。100円玉はギザギザがあり、10円玉はツルツルです。そして一番軽く小さいのが1円玉です。そして紙幣です。1000円と5000円と1万円です。紙幣の大きさは少し違いがあり、1万円札は一番大きいですが、3種類用意しなくては分かりづらいです。 1万円と5000円札には表面のみキラキラシールがついています。でもどちらが5000円札かは区別はつきません。だから私は財布の中には1000円のみ入れる。そして1万円札を入れるとき、縦折りにして細長くして入れる。もしお釣りで5000円札もらうときは、2つ折り四角にして財布に入れておくと、以前のような失敗はしない。編集後期。このお知らせもおかげさまで丸4年になります。4年前の5月から発行されています。今月号から通刊46号と表記とします。来月3月号、通刊47号にはどんな内容にするか頑張ります。加藤 090-7820-2085。 いつも最後まで聞いていただきましてありがとうございます。以上です。この後、千葉県アイパートナー協会流山チャリティの案内があります。
千葉県アイパートナー協会からの案内チラシを読みます。両面カラーです。表面。千葉県アイパートナー協会ユニバーサル社会推進大会 in 流山。第2回千葉県アイパートナー協会UD チャリティーコンサート。2020年4月12日日曜。推進大会。会場10時。開会10時30分。コンサート。会場12時45分。開演13時15分。会場スターツ大高の森ホール。第1部、青木健、盤上演奏。第2部、板橋和幸、盲目のシンガーソングライター。中央左に、盤上を持った笑顔の青木健さん。右に、ギターを持った笑顔の板橋和幸さんの顔写真があります。チケット、全席自由、先着500名様、一般2000円、介助者同伴ペア3000円、ロビーにて特別支援学校展示会、福祉業者の展示販売会、針、マッサージの施術コーナーブースなども予定しております。主催、千葉県アイパートナー協会、流山市視覚障害者協会。会場の案内図があります。スターツ大高の森ホール、千葉県流山市大高の森北 1-2-1 大高の森駅北口です。チケットのお申し込みお問い合わせ、千葉県アイパートナー協会04-7152-9920 https://i-partner.jp/event/2022/QR コードがあります。チャリティーコンサート2020特設サイト QR コードをご利用ください。裏面。ご挨拶。千葉県アイパートナー協会会長伊藤和夫。誰もが幸せを感じ、安心安全な社会。それがユニバーサル社会です。千葉県アイパートナー協会は、そんな社会の実現を期して昨年7月に設立されました。ユニバーサル社会は社会のすべての構成員が平等に人権尊重される社会です。したがって私たちの協会では障害の有無や年齢、性別を問わず 会員としての権利を持つことができます。あらゆる立場の会員が共に考え、共に協力して、ユニバーサル社会の実現に貢献していくこととしています。ぜひ、本大会に参加された皆さんも、私たちと一緒に誰もが暮らしやすい、そんな社会を作り上げる仲間に入ってください。私たちの思いが広がる一日になればと念願しています。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。伊藤和夫さんの顔写真があります。番長、青木健。1978年、千葉県流山市出身。7歳頃、蓄音機やそこから流れる戦前音楽に親しみ、バンジョーのサウンドに特に強い魅力を感じる。13歳で初めて憧れていたバンジョーを手にしてから、デキシーランドジャズで使われる4本弦のバンジョーをほぼ独学でマスターする。1995年前後、高校在学中より、都内ライブハウスやホテルパーティーなどで演奏活動をスタート。イベント、テーマパーク、内外ジャズフェスティバル、バンジョーフェスティバル、ラジオ、テレビ等で演奏。2010年、アメリカ・サンノゼのバンジョー大会にヘッドライナーとして。2011年、フィガ主催の全米バンジョーコンベンションに、2013年は、ハンガリーで開催されたジャズフェスティバルにソリストとして招聘される。バンジョー主体の演奏のほか、数多くのデキシーランド、スイングジャズ等多種のステージを通し、若手ナンバーワンプレイヤーとして、楽しげなステージングと華麗なテクニックで観客を魅了している。アメリカジャズ、バンジョー、マガジン、オールフレッツ、オランダ BN、デステム誌、ジャズ批評者、ジャズ批評、ジャズライフ誌、等で特集記事が組まれる。バンジョー奏法は、デキシーランドジャズのスタイルはもちろん、当初からバンジョーソロ系のエディ・ピーバディ、ハリー・リーサー、ペリー・ベクテルをはじめ、あらゆる奏者からの影響を受ける。日本では数少ない、ソリストとして演奏することのできるバンジョー奏者。青木健さんの顔写真があります。演奏の一部をご視聴いただけます。http://i-partner.jp/event/2020412/music/music/aoki.mp3 QR コードがあります。シンガーソングライター板橋和幸。3歳の頃、視力が弱いことに両親が気づき、緑内障。6歳で親元を離れ、青森県立盲学校に入学。徐々に視力を失い不安定な日々を送る中、友人からの誘いでバンド活動を始め、ギター、キーボード、ボーカルを担当、作詞作曲を手掛ける。卒業後、病院勤務の傍ら、ライブハウスで歌い始め、様々なミュージシャンと共演。10年間勤めた病院を退職し、シンガーソングライターとして、本格的に活動し始める。2005年、第2回ゴールドコンサートで準グランプリにあたる歌唱賞を受賞。これを機に年間100本を超えるライブや公演の依頼が殺到。諦めない心、強く生きること、そして分かち合う心。これらの思いをテーマに公演を行い、その活動は全国規模。現在、RAB ラジオ、耳の新聞、FM むつをキーステーションに、板橋和幸のミュージック、ベジタブルのパーソナリティとして 全国4局ネットで放送中。2017年2月22日発売、演歌歌手川中美幸さんの CD シングル「津軽桜物語」で作曲家としてメジャーデビュー。2019年10月2日発売、演歌歌手川中美幸さんの CD アルバム「お母ちゃんへ少しさよなら」では、作詞作曲の「少しさよなら」が収録され、作詞家としてもメジャーデビュー。板橋和幸さんの顔写真があります。歌唱の一部をご視聴いただけます。 http://i-partner.jp/event/2020-music/itabashi-itabashi.mp3 QR コードがあります。これで千葉県 iPartner 協会からの案内チラシのご案内を終わります。流山市視覚障害者協会からのお知らせ、通刊46号を終わります。制作は流山音訳グループ。制作完了は2020年1月31日でした。